勝利の劇場プレゼンドゥワドゥワトリラジ。どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術監督やってます斉藤亮です。私たちは鳥の劇場と言いまして、鳥取市は鹿野町にあります廃校になってしまった鹿野幼稚園、鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して自分たちのお芝居やったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。デュワデュワ、時にはその劇場を飛び出して幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、はたまた一般の方に向けてワークショップもしたりなんかしています。その場所の名前を鳥の劇場って言うんです。劇団の名前も鳥の劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に1度の更新なので1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれども、その点はご容赦ください。鳥の劇場も知ってるよという方には、鳥の劇場の普段なかなかお見せすることのできない一面をお見せつつ、また鳥の劇場なんて知らないって方には、あー、こんな素敵な場所があるなら行ってみたいわと思ってもらえるような番組にしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、自己紹介どうぞ。
はい、鳥の劇場制作の松本智彦です。
あー、まーちゃん、松本君は今週から環境大学のドイツ語講座に通ったんでるんだよ。ドイツ留学を目指してるからね。はい、もう一人自己紹介どうぞ。
はい、鳥の劇場俳優の国石桃香です。
あー、桃ちゃん、桃ちマックが似合う女。
マックが似合う。
もうひたすらパワーポイントと格闘中でございますよ。
いや、いいよね、意味もなくパワーポイント作っていけ。そしてもう一人自己紹介どうぞ。
安田真也です。鳥の劇場で俳優と衣装やってます。今同時に3本のお芝居の衣装を作ってるんですけど、忙しいので、あの、勢いで来ました。
はい、いろいろね、そうです、衣装担当は1人しか基本いないで、もううちらがちょっと手伝いするっていう感じなので、はいはい、今いろいろ同時進行で私たちね、いつも動いてるんですけど、今特に多いですよね。
多いですね、劇祭前なので本当に。
いや、雲に多いで、それで安田さんいっぱい抱えてると、はい、そういう感じで来ていただきました。はい、で、まあ、いろいろね、他にも授業担当してたりで、中劇場とかも結構安田さんと関わってもらってるので、うんうんうん、まあ、そういうんで来てもらったのもあります。
はい、
まあ、あれだよね、安田さん、あれですよ、あまり、あなたお客さんとこう衣装の話することないでしょうけど、はい、私はすぐ終わってからすぐいるじゃないですか、2つの場所ね、売り子やってるからね、はい、ショップの、うん、言われますよ、衣装誰が作ってるんですかとかって、時々ね、うん、で、だからその時にいたらこの人ですって言えるなと思うんだけど、だいたいいないから。
いたことないんですよね。で、聞いたから次の日ちょっといそいそ出ていくと誰もいんで、
まあ、時々だからごめん
ね、そう、
要するに興味持ってくれてるよ、それは。だからよかったね、はい、そういうふうになんか自分の仕事はこう見てもらえると嬉しいよね、はい、パワーポイントもそのうち言われるよ多分。あのパワーポイント見ました。
誰が作ってるんですか。
そう、あのパワーポイント誰が作ってるんですか。クリスさんですか。ほーみたいな、ね、
まだもうそんな機会なかなかない。
すっごいパワーポイントだね、きっとね。
そうそうそう、
プレゼン人間みたいな。
はい、今はだからさっきも言いましたけれども、自由劇場やってますね、
はい、
ね、
そうです。
今月ありますよね、自由劇場ね。
自由劇場短編の上演をやります。
あー、短編だ。どんなお芝居やるの。
2本立てで1本目がいらっしゃいます、ウォルマートへ。これはウォルマートって、あのスーパーマーケットですね、アメリカの有名な、は
い、超世界的に有名な、あのでかい、
そうです、そうです、の入り口 の、 あのショッピングカートとかがあるところにですね、2人の障害のある人が挨拶係として勤めてるんです。車椅子に乗ってる女性と片腕のない男性、はい、でこの車椅子の女性はもうベテランで、片腕のない男性はこの日が初日、うん、で、まあ、なんか俺大学まで出てるし、そんなに障害も重くないのに、なんでこんなところで働かされてんだみたいな、結構際どいこと言う、
ね、車椅子の人が横にいるのにね、一緒の格好パンタロとしているのにこんなじゃないみたいなこと言ってね、うん、はい、で、まあ、いろいろふんくんくんくんがんくんがあってあるような、
そうですね、で、あのお客さんが、まあ、お店に来て一番初めに彼らを見るので、まあ、反応がね、
うん、まあ、それわざとそのウォルマートがわざと置いてるんだみたいな自重気味に言うところありますよね、自分たちがね、その、まあ、そういう障害のある人を雇ってるんだっていうのをわざと一番目につくところに置いて、ね、あ、この会社はいい会社なんじゃないかっていうような、で、なんかいろんな悪いことしてもそれ帳消しになるよみたいな、そういうようなことも結構言ったりしてます、ダイレクトに、あの、自分たち で、 で、それ分かってながら働かなきゃいけないって、それはお金稼がなきゃいけないから、これしか仕事がないから、それでやらざるを得ないんだみたいなことをこう言って、
そうですね、で、女の人の方はもうかなりいろいろ乗り越えてる
っていうか、かなり、ね、達観してます。もうそんなんだからなんだっていうのって、別にだっていくら私こんな悪いことしたって店がだって私のことクビにする気ないんだから何でもいいわよみたいな感じでね、
そうですね、
結構開き直ってる感じ、まあ男の人だって大学出て、まあ働いてるばっかなので、もうちょっとなんか分かんねえよ分かんねえみたいな感じになってるけど、どうなるかみたいなね、はい、そんなお話でございます、はい、実際にこれウォルマートって、あのグリーターだっけ、グリーターってんだったと思うんだけど、挨拶代わりいるんだって、
はい、
入り口に、まあ日本でもいるとこいるでしょうけど、はい、まあ、その障害のある人が実際に雇われてるかどうか分かりませんけど、まあそれはアメリカのね、今現代の作家に生きてる人がやってるんで、うん、まあ、アメリカっぽい作品ですよね、そういうところを見て、実際にそう空想でフィクションで作ってるかもしれませんけれども、うん、日本だとあんまりこういうこと書く人いませんよね、
そうですね、
いや、 まあ、でこれを、
2パターンで
2パターンでお届けするんですね、まずね、はい、だから島田ひかるさん、はい、自由劇場の核担当島田ひかるがもうぶっ込みに一発目がぶっ込んでいくと、はい、あともう一つはしっとり担当の福住幸子さんが、
はいはい、もう大人の魅力ですよ、
弱いを重ねた酸いも甘いも噛み分けた大人の魅力でしっとりといく、でまあ男の方は僕が固定でやりますけれども、腕のない方のね、だいぶ出たばっかりの若い男は僕がやって、うん、でそのパートナーとして核弾頭としっとりが
核弾頭としっとり
っていう感じですね。まああのあれですよ、ヒカルちゃんもいつかラジオに一回出て
そうです、ね、
出てもらいたいんだけどな、面白いからね、あれですよ、中継に来ていただいてる時には出ていただいてる、
はいはい、
だからまあ聞いたことある方もいらっしゃると思いますけど、はいはい、彼女はねあの通り爆弾娘なので、はい、台本覚えた時もね、
そうすごかったですね、
すごかったですね、
あの時ちょうど僕の車に僕と頼明さんと中島さん、
そう3人でたまたま移動してたね、
僕が運転してて僕の携帯にこう LINE が来たんですよ、ピローンと、うん
ね、
でヒカルちゃんから来てて、松本さん台本覚えましたって書いてあって、社内みんなでおおすごいじゃん、まだ1週間
だよ、そう1週間だったからね、俺まだ全然最初今忙しいってことでかまけて全然覚えてもなかったのに、おマジかよヒカルちゃんさすがだな、ヒカルちゃんだってもう銃撃場命になってるからね、銃撃場なくなると本当にさ溶けたスライムみたいにドーンってなったのがするからね、もうロスでいやそれぐらいだからまあすごい分かるんだけど、でも1週間でやったか、マジかよヒカルちゃんすげえと思ってたら俺の携帯が鳴って、誰かと思ったら島田ヒカル、おヒカルちゃんじゃん、出て、あヒカルちゃん覚えたんだって、もうすげえ早いじゃん、頑張ってるね、さすがヒカルちゃんとか言ったら、えなんで斉藤さん知ってるんですか私斉藤さんと二人で一緒にやるから斉藤さんに一番最初に知らせようと思ったのに、だったら俺にマジ電話してこいなんで松本に LINE するんじゃ最初に知らせたいならマジ俺に電話だろうって思ったけど、まあ、ごめんあごめんああごめん、何ね、でも頑張ってるじゃん、大丈夫、そのひかるちゃんの頑張りが通じたからって思ったけど、うん、でも俺もその後言った、松本じゃなくてまず初めに俺に連絡して一緒にいると思わなかったって言われたけど、まあそれは確かにたまたま一緒にいたから ね、まあでもそんな核弾頭島田光と、まあ幸子さんのはね、ええ、もう酸いも甘いも噛み上げ
て、そうそう、で、うん、元々の台本が幸子さんに、
そうだね、幸子さん、そうだね、ひかるちゃんもちょっと足不自由っちゃ不自由なんだけど、まあ、ひかるちゃん自分で歩けたり走ったりもできるからね、うん、まあよく転んだりしますけど、うん、幸子さんはもう全然ね、
ですです
自分で歩けないで常に車椅子じゃないとダメな人なので、
幸子さんは本当台本の中に書かれてるような経験をしてきてるっていう、
そうかなりね、まあ旦那さんの方もこの今回はやらないですけど、旦那さんも一緒にやっていただこうと思ってるんですけど、旦那さんも車椅子の方で、まあ、同じような経験されてるっていうようなことを言ってまして、なんか変にその車椅子に乗ってるからって言って自分の身代わりになってくれたみたいな、そういうセリフも出てくるんですけど、
はい、
なんかね通りすがりのおばあさんに拝まれたことがあるんで、ノブさんが、旦那さんの方がね、まあ、だからそういう経験あるなと思って、まあ、本当のままなんだねっていう話をしてたんですけど、でそういう感じで幸子さんのはしっとりやり、ひかるちゃんはもうでかい声でちょっと私声枯れそうですみたいに言ってたんだけどものすごく元気よく、でそのだから女性の方はねもう全て乗り越えてるから、もうとにかくポジティブに明るくやってくれって中島さんからのオーダーで、ひかるちゃんまあ声でかくする必要はそんなないんだけれども、やっぱ明るいとでかいっていうイメージがあるじゃん、ひかるちゃんもうバンバンぶっ放してる感じ、
スーパーエネルギッシュですね、
もうコンボぶっ放してますよもうニコニコ笑いながらコンボぶっ放してます、幸子さんはしっとりこうやって頬杖つきながらこうやってちょっとこうやって震えながらって笑ってる感じがそういう感じでやってて、まあ非常に面白いですよ、僕も二人でやってるとね、まあそれだから全然パターンが違うので、まあ、セリフは同じなんですけどパターンが違うので、まあ、あとでちょっと何日にやるかってお知らせしますけど、2箇所でやるんですけど2箇所も見ていただいてもね楽しめるんじゃないかなと思います。もう一本は
多分朝食の後に、
はい、
これは車椅子に乗ってる息子とその母親の朝食風景なんですけど、うん、まあ、息子の方は何をやってもできると思えない、
うん、
で、まあ、失業したて、でそんな息子を心配してお母さんは子供の頃好きだった顔つきのパンケーキを差し出すんだけど、
いやー一番ムカつく、
余計に腹立つ
余計腹立つちょっかい出しか
ない、で、まあ、息子はもう朝から、まあ、無職になったから毎日パソコンしてるわけですよ、
いいですね、
でお母さんが何もしない息子のに今日あなたは何するのってわざわざ聞いて、まあ、息子は世界征服って答える、
うん、彼の高等向けにね、まあ、半分冗談半分本気だよね、
いや結構本気ですよね、
まあ、だからそれぐらい世界ぶち壊してやって、そうそうそうそう、もう俺がやりたいことなんて何思ったってできないんだ ながらもういいんだこんな世界みたいな感じだよね、うんうん、あれって両方ともね、あの TBTB ってあの演劇さんに来ていただいた、昨年も来ていただいたのがやったのを元にして、うんうん、それをあの日本語化してやらせていただいてるんですけれども、うんうん、TBTB でやった時に正直言ってね、車椅子で座ってる方が割とあの喋りは普通に喋れる人だったんだよね、うんうん、車椅子で座ってる、だからなんていうの、そうダメだって諦めるほどでもないだろうっていうのちょっと思っちゃった
な。あ、
でもね、この伊谷さんはちょっとあの死体不自由で喋りもあんまりおぼつかないとこあるじゃん、
う
ん、もう全身使って初期は話すじゃん、うん、あってだからあれ、だからあれ見ててちょっと説得力があるなって
思って、そうですね、あれはもうなんかコントロールしたいんだよ、うん、人を支配する側に回りたいんだよって、こう体全身使って言われると、う
ん、自分でできないからやりたいんだよ、うん、
なんかすごいね、胸にくるものがありますね、う
ん、実際伊谷さん全然思ってないけどね、だもんね全然エンジョイしてるけど、
あの、ね、伊谷さん優しいからそこに、ま、なかなか行かなくって頑張って怒ってる、あのベースでイライラしてってすごい瞬
間で、まあちょっとあの全くフラストレーションないわけじゃないけど、うん、ああいう感じのフラストレーション抱えてないもんね、ま
あ、伊谷さんもね、もう乗り越えてるところもあるんでしょ、
かなり乗り越えて、
音楽の方でもすごい活躍されてますからね、
あ、そうそう、有名ですからね、伊谷さん、あの倉吉在住なんですけれども、あの結構ライブとかも倉吉でやったり、最近東京とかもちょこちょこ行ってね、ライブやって、うんうん、あのえらい賞取ってますからね、
はいはい、そうですね、でこれお母さんの方が竹野内光子さん、
あの目の見えない方なんですね、
うん、なのでこれ2人ともあのなんでしょう、自由劇場の俳優で鳥の劇場の俳優は一切出ない、
またそれも大きなポイントです、うん、そうですね、ちょっとね正直あのこう鳥の劇場の俳優と組み合わせてなんとかこうコントロールみたいなことを考えないところもなかったわけでもないんですけれどもね、やっぱり2人でやったらできちゃったから、うん、はい、やってもらいましょうという感じでやっていただいた
と、うんうん、そうですね、だから稽古が厳しいですよ、う
ん、あ、中島さんがねあのガッて要求するのはね、まあ演出家あれですよ、
です
あの舞台の本番で何もできないから、うん、あの練習生きつく言うんですよ、
そうですね、
そういうもんですよやると分かるんですけど、うん、でもなんかこう何もできないから ね、
ちょっとね、まあ、でもあの舞台の集中力の高い稽古ですよ、
うん、頑張ってるね2人ともね、なんかだんだんちょっと日に日にちょっと声だけ、僕はあの自分たちの練習してるからですけど、声だけ聞いてて伊谷さんが怒鳴ったらうるせえよとか怒鳴ってる声聞くと、うん、あの結構いい感じだなと思います、うん、いや、よかった、楽しみですね、
はい
はいはいはい、じゃあちょっと公演の概要をお知らせください、
はい、まず米子公演が7月17日の火曜日午後6時から、はい、手話カフェサインで行います、
はい、
でこっちが、島田さん
そうですね、島田さんと私でやる場合、
はい、でやるバージョンです、で、あの多分朝食の後にはどちらも伊谷さんと竹本さんがやります、うん、で、1日置いて、はい、7月19日が鳥取公演、木曜日7時ですね、午後7時から、はい、鳥取大学芸術文化センターの、 あのちっちゃいホールのアートプラザというところでやります、はいはいはい、でこちらが幸子さんと寄明さんのバージョンです、ね、
うん、で、あと伊谷さんとまた竹本さん
もやると、ね、
はい、全部で1時間ぐらいですかね、1時間ちょっ
1時間
弱ぐらいですかね、そ、ね、うん、
はい、
んな感じになってます、
はい
はい、これお金かかるの？
なんと
無料でございます、
あ、無
料です、いや、でなのでぜひね、あ、ただあのこれ会場がちょっと狭いんですよね、
そうですね、
なので必ずご予約いただきたい、
はい、
はい、
お願いします、
予約の宛先は、
はい、電話ファックスは 0857-84-3268 です、
はい、ウェブは
www.bardtheater.org でスラッシュでリザーブでございます、
はい、あのうちのホームページのトップページにあの行ってもらえればリンクであるので分かると思います、
はい、
電子メールでも受け付けますね、
はい、チケット@bardtheater.org です、
はい、じゃあ皆様のお越しをお待ちしております、はい、じゃあ前半はこんな感じですかね、
はい、はい、
じゃあ CM です、
何？
鳥の劇場？
鳥取の下野でお芝居をやっている劇場と劇団の名前です。
お芝居か。
お芝居ね、普段見ない人も多いと思うんですけど、いつもと違うものを見て聞いて感じるお芝居って俺すっげー面白いと思うんですよ。いろんな人に見に来てほしいな。
素敵な非日常をあなたにお届けします。
鳥の劇場。
はい、じゃあ後半です。あれ、はい、松本この前あれ八頭高校行ってきたでしょ。
そうなんですよ。今ですね、八頭高の書道部とダンスの作品を作っております
。
なんか書道部とダンス、なんで書道部がダンスって多分思うと思うんですけど。
なりますよ。
そうなんですよ。最近の書道部が、うん、書道パフォーマンスっていうものをやってまして。
あれだ、駅とかイオンとかであ
の
かかってるやつだ、でっかいね。
巨大な紙にですね、はい、音楽に合わせてみんなで筆を持って、うん、もう筆とバケツに入れた墨を持ったままこう踊りながら文字を書く、うん。そうなんです。いろんな色を使ってですね、もうほぼ。
結構派手になってるよね。絵みたいになってるよね。
そうなんですよ。 そういうのをやってるっていうのを知って、うん、で、ダンサーの安本雅子さんっていう、まあ、東京の方で、はい、今で、ね、京都で活動されてる方。
同い年です。
はい。
一回うちの劇場も鳥の踊りに行くぜ来ていただきました。ね、あの、先月ゲストだった目黒大二さんが初めて来た時に来ました、
ね。う
ん
う
ん、
はいはいはい、はい、そうそうそう。その方が今回、その、鳥の演劇祭に関わってもらうということになっていたので、はいはい、じゃあ安本さんにこの子たちのダンスを作ってもらおうよって言って、今、ダンスの稽古をやってきました。
おー、なるほどね。そう言ってたんだ。はい、お前で何で言ったの？筆係？
なんで筆をしたの？
筆係ですか。女子高生にこう担ぎ上げられて、イエーって松本の頭に染み付けて。
持つ方大変です。
曲げ筆の新先生からこう、ね、着々と受け継がれて。
そうですね。髪毛さんみたいな感じ。
そうそう。
縛られて。
縛られて。
そう。
なるほどね。あ、違うんだ。
そうじゃない。
そうなんですって今言えないんでしょ。
そうじゃないんです。
まあ一応制作ですからね。
そうなんですよ。ついていって、で、まあこの間初回だったのもあって、結構皆さん、そのダンスのワークショップやってる時は、うん、まあ自由に踊ってっていうことが多いんですよ。
ああ自由は不自由だからね。
難しいですよね。
この前横須さんに言われたんだよ。自由は不自由だからね。全くその通りと思うよ。ワークショップで
一斉。そうなんですよね、うん。みんな結構恥ずかしそうにやっぱり
最初は踊って
、でその人をこう押すっていうワークショップもあって、その時にどんどん、うん、あの押す力を上げながら声をどんどん大きくしていって、うん、どんどん力をかけていくってワークショップもやったんですけど、うんはい、全然声をみんな出せないんですよ。
あ
だから。あそうなんだと結構おとなしいんだなと思って、で練習の途中でじゃあ皆さんが普段やってるパフォーマンスを、まあ、筆なしでいいから見せてくださいって言って、音楽かかった瞬間みんなもう顔がパッと変わって、で書く前に絶対はいって言うんですよ、そのはいの声ももう聞いたことないぐらい大きい綺麗な通る声が聞こえてきてで書いてない時はお客さんの方を見てずっとニコッと笑っている、あの完全に訓練された
形が、まあ、私たちもこう焼くっていうなんかこう一個通すとなんか何でもできちゃうみたいなことありますから、書道もだから筆持つっていう、こう、一個フィルターかわすと何でもできるんです
よ。そうなんですよ。だから、その子たちが持ってそのポテンシャルを、どうやってこの筆のない状態で、ダンスっていう、その子たちにとって新しい取り組みで、引っ張り出すかっていうところがすごい大事。
ああ、それ結構ハードル高いね。そうですね。安本さん頑張らないよな。結構大変だわ。
大変なんです。なるほど。いろいろ苦労今されてるみたいなんですけど。
なるほどね。
また来月から本格的に、稽古を始めて、
う
ん、でこれをだから鳥の演劇祭11でやるんだよね。
そうなんですよ。
で はい、これだけじゃなくて他にあの香港の人たちと一緒にやるんでしょ。
そうなんですよ。香港から2つの作品が、うん、1つは8人の男性がやるブルースリーか、は
い、そうブルースリーの音楽に合わせてすごいアクロバティックな動きするんだよ。俺もビデオ見たけど、でなんかメイクね、強撃みたいな、強撃みたいなメイクしてだから本当だからアクション映画みたいなんで、まあ、香港の人たちは、ちょっとねお腹出てる人とかもいるの、写真見たり黒いパンツ履いて上半身裸ですそうそう、コテコテなアクション映画のすごい結構ね、写真見てるとものすごい高くじゃくるんと回ってジャンプしてるのがあったよね。
アクロバティックな。
いやいや、若いだから。
若いんだ。
20代前半だと思う。
そうです、そうです。
だってもう一人女の人来るんだよね。
そうなんです。その方は一人で踊るんですけど、ランプシェードをかぶって。
ランプシェードかぶって、写真が出
た。頭部がずっと光ってる状態で、こう、多分見えてないんだと思う、ね。
電気人間。
それで踊るっていう。
妖怪みたいだよ。
そう、ちょっと幻想的な。
クラゲ
か。あ、クラゲか。
そうのかな、うんうんうん、ちょっと、その写真しか見てないから、全然わかんないんだけど、だから全然その彩りが違うんですが、漢字文化つながりです。
あ、なるほど。
そういうことで一つくくって、なんか、アジアの目だっけ。
そう、アジアダンスの目っていう若手の振り付け家とそう一緒にやるっていう。
で、だからなかなか面白いでしょ。その高校生がコンテンポラリーダンサーと、うん、まあ安本さんのコンテンポラリーダンサーもストリートダンサーがそっち系のから流れてきて、あれでポップな踊りやる人ですけど、うん、それと一緒に合わせてこうホンコンコンってくるのが、うん、結構面白いよね。
そうなんですよ。
楽しみです。はい、まあその後のあたりはまた今度演劇祭近くなったらちょっとご紹介できたらと思います。すね、あとは今月末にあれだ。あれがあるよね、松本くん。
そうなんですよ。
あれって何？
韓国の高校生、コドゥンオがまた来日します
。やったー！今年はミュージカルやってくれるんでしょ？前の劇じゃなくてね。
今年はミュージカルで。はい。
どんなミュージカル？
ですね。作品名が、こんにちはロマンス。恋だろうか？うん、恋だよ。
おー。
誰だ、目黒氏がやるのも、あれで恋物で、はい、あの、向こうがやるのも恋物だ。なんか、恋、恋、恋、恋待ち来い
若いですからね。
もう恋だらけだ。
そうなんですよね。だから結構その学園ものの恋で、うん、なんか韓国は まあ、学歴社会で、はい、結構高校とか行くと、もうとにかく勉強勉強。
そうだって大学受験命だもん。
そうなんですよ。まあそういう中で、やっぱり勉強だけじゃなくて、そのいろんなキャラクターの子たちがやっぱりいて、うん、そういう子たちが恋愛を通して、勉強以外のことを学校で学んでいくっていうことを、表現したいらしいです
。その方が楽しいもんね。
そうです。
まあそうだよね。で、上演やる以外にも今年もあの去年もやりましたけどワークショップやるんでしょ？
そうなんですよ。今年もワークショップと交流会をですね、はい、やる予定です。
はい、はいはい、上演後にね。結構去年もあの僕あの報告書とか書くときに感想を書いたんですけど、はい、あまり僕たちがナビゲートしなくてもね、勝手に片言のこの英語とかでうん、うん、アニメとかそういう文化つながりで結構喋ってて仲良くしてたんだよね。あの別に演劇やってない子で韓国が好きだって子とかもワークショップとか参加してくれて交流会もね。
でなんか韓国語をなんか勉強してるよっていうこととかも来てましたからね。
だからそういう方も来てくださったので、もうだからそういう方も来てくださって楽しんでいただければいいんじゃないかなと思ってます。あのワークショップはだからあれだよね。極東ラブストーリーに出る子も出るからね。
そうですね。
目黒氏と一緒にやってる子も出ます。はい。じゃあちょっと詳しいことを言っていただけますか。
はい。ワークショップがですね、7月27日金曜日です。はい、これは、午前10時から、15時までですね、
は
い。
会場はあれですよね。鹿野町の中央公民館
の体育館。
体育館ですね。はい、ちょっと離れて鳥劇場じゃないので、そこら辺ご注意ください。
そうですね。
動きやすい格好してきてもらえれば。はい。誰でもいいんですよね。
はい。高校生だったら誰でも OK。
どんな演劇やってようが、
そうなんです。だからダンス、今回目黒さんのワークショップもあるので、はい、演劇が好きでもダンスが好きでも、うん、あと韓国のことが好きとか、うん、国際交流に興味があるとか、もういろんな高校生を募集してます。
なかなか韓国の高校生と交流する機会ってないからね、多分ね。
うん、そうですね。
いい機会なんでぜひトライしていただければいいんじゃないかなと。はい、お金かかるの？
無料です。イエーイ。
無料いいね、無料。
無料です。
でも上演の方はお高いんでしょ？
そう。いや、でもそんなにお高くもないんです。
あら、そうなの？上限がおいくらなのかしら？
大人が1000円です、
ね。ああ、そうなのね。
はい。で、高校生以下は無料です。
なるほどね。はい、まあ、じゃあ、高校生以下無料だから、高校生以下は全然大丈夫。
そうですね。で、はい、上演が7月の28日なので、ワークショップは次の日ですね。土曜日の14時から行います。
はい。はい、
これは鳥の劇場です。
そうですね。
は
い。なんで、いつも私たちのところに来ていただけるので、送迎もやるんでしょ？
送迎もやります。
はい。字幕とかも出るんですね。
はい。で、託児もあります。
はい。なので、ぜひ、大人の方も、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。
はい。
あとあれですね。もう一つだからあれでしょ。僕以外の3人で行ってきたんでしょあれ。
はい。行ってきました。極東ラブストーリーの宣材写真。
まあ宣材写真ってちょっと聞き慣れない言葉かもしれません。宣伝材料用写真ですね。
そう。演劇祭用ですかね。
演劇祭ですね。演劇祭でやるように、もう、なんでこんな時期に演劇祭こんなバカバカ言ってるかというと、チラシを作ってるから。もうチラシを作ってお届けしなければならないので、7月中に、もう8月の1日ぐらいからね、予約始めようと思ってたからね、うんうんうん、7月中になんとかしたい。
はい。撮影の前の日に私聞きまして、全然衣装できてないけど、
めちゃぶり
とは分かってるから、はい、もうなんか資本主義なもんと共産主義なもんと着物と持ってガチャガチャ組み合わせて、はいはい、顔は白い汚れを子供たちの顔にベタベタ塗り。
まあね、目黒さんが言ってましたけれども、ちょっとね、白塗りまではいかないけど、こう汚してる感じでね、行きましたね。
でもうそれをごっちゃごっちゃと着せ、はい、白土海岸の地下道、
海岸からのこちらのあれ
駐車場
に渡るところね、
はい、近未来のストリートチルドレンですからああいうところに住んでるだろうっていうことで、
は
い、
コンセプトは目黒さんと話しててそれアキラだねって大友克洋さんのね、知らない方も多いかもしれませんけど、の世界ですよね、要はね、ああいうなんかだから大人なんかクソくらえって感じの子供がわーってこう自分たちにやりたいことがわーやってるみたいなね、感じの世界ですね。だからそれで大人が捨てたもんガチャガチャ拾って自分たち
で大人たちは争ってるんだけど、もう子供たちは子供たちで好き勝手やってる。だから共産主義のもんだろうが資本主義のもんだろうが落ちてなんか自分にかっこいいなと思えば来ちゃうみたいな感じですね。特にそういう政治的な思想あるわけではなく、
うん、まあ結構大変ですよね、衣装もね。だからいろいろガチャガチャガチャガチャ作んなきゃいけない
もんね。もうね、私目黒さんと衣装やるの初めてなので、もう全然違うものになってますよ、
はい、全然違う。鳥の劇場で絶対作んない、
絶対作んない。
目黒氏のワイタスな感性が
ごちゃ混ぜにしたいって言って
ましたね。ごちゃ混ぜにしたい、変態的なところがね、ま、
子供たちはもうびっくりというか、もう自分の顔を見てまずびっくりで、自分の姿を見てびっくり、車に乗ってもう車から降りたくない、誰にも見られたくないっていうのがすごかったですね。
かっこよかった、
かっこよかった。
まあね、写真皆さんそれ見ていたけど、僕も写真だけ見たんですよ。だすごいね、その写真が面白くて、うん、これ何これって言って聞いたらそういうことだっていろいろ分かって きて、まあでもあのね、ちょっとね、恥ずかしがってる感もちょっと感じられます。でもあの一人さ、あの、ゴーグルかけてる子がいるじゃない。あの子自分でゴーグル持ってきたんですよ。いや、あの感じはいいと思いますよ。まあ、アキラっぽいなと思った。もういいじゃんと思ったら、本人がやった
っていうか、ね。そう、いいですよ。彼女いつもポニーテール全部前髪もひっつめてるんですけど、あれを外して、あの、逆毛立て合って始めたあたりから目力がすごい。
ただ目が悪いだけじゃねえでも、あの子の俺、だからさ、その写真でしかそれ見たことなくって、練習中にチラッとあの子のこと見て、あの子がこれなんだって。
そう、そのくらい。いや、でも、かなり違いますよ。
ギャップありますよね。
そう、すごい、あれは本当。
あれはいい写真だよね。はい、いや、あの、ここお聞きの皆さん、あの、その演劇さんに注視できると思うんですけど、この写真見たら、ああ、これがあれかっていうふうになると思います。
はい。
舞台ではほぼ一緒だもんね、衣装はね、うん。メイクもあれやるんでしょ、あの。
そうですね。う
ん、だから、まあ、そのまんま出てくると思いますけど、まあ、ガチャガチャした感じでね。まあ、アーツト会館でね、あの、おばあさんから何のお祭りですかって言われた。
そう言われて、指さされて笑われた。
まあ、あの、着物ベースだからね、ちょっとね。そういう感じなんだよね。ハッピーみたいになってるからね。あの、シャンシャン祭りでも出るんですか、これ、みたいなね。まあ、出てても不思議じゃねえわ。かなり目引くけど。まあ、そういう感じですね。
はい、
で、彼らが韓国に行って公演やって、はい、その後これも鳥年劇祭11でやると。
はい。
いうことですね。
はい。
まあ、頑張ってください。はい。じゃあ、コドゥーモのことはもうこれで大丈夫だね。
はい。
はい。じゃあ、今月は、お便り、来てるかな？
来てます。
やったー！誰から？
はい、ほぼ常連のグミおじさん。
ほぼ常連、自分ですけど、ね。自分です。ありがとう、グミおじさん。
はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
暑くなってきました。
暑いね。
暑くなると、なんと、辛い食べ物がうまいのです。
わかります。
昨年発見しました。
今まで気づかなかったの
かい？汗がダラダラ出てすっきり。皆さん、辛いものは大丈夫ですか？
うん、まあ、嫌いじゃないです
か。好きです。
クリスさん、はい、辛いもの好きだよね。
結構好きです。
あんまりそう、思わなかったけど、この前あのね、あの、一緒に食べ行った時に唐辛子バーバーは、違いに辛いもの食べるんだな
って。まあもう全然原さんほどじゃないですけどね。
あの、出ました。あの、まあうちの音響担当のね、お原企画の原さん、
はい、
あのヘビーリスナーのうちのね、うちの、そうですよ、あの、だから彼リアルタイムで聞いてないから、あの、ウェブのアップ上がるの待って、
そう
バシバシ聞いて、
そう
で、ちょっと出たら、話したの、え、面白いの聞いてみるよって言って、一回聞いたら、面白いじゃん、面白いじゃんって言って、全部聞いたよとかって、二人、全部聞いちゃったよみたいな。あ、すげえハマってんだ
ね。
毎月すごい楽しみにしてくれてんだって。
はい、
原さん、喋ってよ、原さんのこと。いつか原さん出すからね。嫌がるだろうけど出すから。絶対嫌がるんだ。
絶対出るのは嫌だ。
もう嫌だってね。そうなんだよね。
はい、
あ、でも俺、あれだわ。汗がダラダラ出てすっきりと言えば、俺は、はい、ごめん、ちょっと汚いけど、トイレだわ。あの、実家の個室普通のトイレがさ、狭くてさ、エアコンも全然効かないわけ。で、そこにだから、まあ、こもるじゃない、どうしても必要があって。で、うわ、暑い、暑いって思って、バテた時に、さあ、もう身も、もう上も下も身も心もすべてスッキリするっていうのが、僕のあの、夏のスッキリの思い出です。
あ、
松本くんはサウナでしょ？
僕はもう2日に1回サウナですから。
まあ、サウナも似たようなもんですよね。
ヘビーユーザー。
同じじゃないですか。暑いところからその涼しい。
感覚としてはそうかもしれないですけど。
そう。まあ、こいつ大体こんな感じですかね。
はい。
はい、各企画について詳細が知りたいっていう方、チラシが欲しいなっていう方は、はい、鳥の劇場までご連絡ください。
はい、
その他、曲げ筆の新先生に解決してほしいお悩み、最近来てないけど、番組へのご感想、劇団へのメッセージ、広くお待ちしております。宛先は？
はい、郵便番号 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1812-1鳥の劇場鳥ラジ係です。
はい、電話ファックスは
0857-84-3268です。
メールは
radio@birdshatter.org です。
ホームページは
www.birdshatter.org です。
はい、皆さんのお便りお待ちしております。今月はこんな感じで終わりです。
はい、
ありがとうございました。斉藤由紀でした。
松本智彦でした。
国石桃香でした。
安田真也でした。
来月までごきげんよう。さようなら。
さようなら。